mikokoro oshiete kudasai. Oshiyarare nakara wa wakarumon shanai kara desu. Anata koso watashi no kami de araremasu kara. Anata no itsukushimi fukai rei ga tairanachi ni watashi o michibite kudasaru youni. Kekuko oshiete kudasaru no wa mitama desu. Anata no rei ga watashi o michibite kudasaru youni. Kekuko ningen wa ikura kagaete mo wakaru mon shanai. ダビデはそれを分かったからこういうふうに祈ったのです。御心は確かに第一ですけど、御心とは一体何なのでしょうか。どういうふうに私たちは主の御心を知ることができるなのでしょうか。まあ、結論から言いますと、御心はただ主の霊によってのみ知ることができる。御心を知らんとする者は御霊に導かれる生活をしていなければならないということです。ダビデは御心を知らなければ迷うことばかり。御心を知らなければ自分の人生は的外れの人生である。御心を知らなければ身になり得ないとはっきり分かったのです。言うまでもなく、初代教会の人々も同じことを確信したのです。だからいわゆる人たちとは必死になって信ずる者の成長のために乗ったのです。信ずる者の成長のために最も大切なのは、まあ、御心を知ること、主に喜ばれることなのではないでしょうか。コロサイ書一章の九節から見るとわかります。パウロは本当に主を第一にしたコロサイ地方に住んでいる人々のために祈ったんです。357ページです。357ページ一章の九節、こういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があるよる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように。まあ真の知識とは御心を知ることです。また主にかなった歩みをしてあるよる点で主に喜ばれ、人間じゃないんです。主に喜ばれ、ある善行のうちに身を結び神を知る知識を増し加えられますように、また神の栄光ある権能に従いある力を持って強くされて忍耐と寛容を尽くし、また光の中にある聖徒の相続品に預かる資格を私たちに与えてくださる父なる神に喜びを持って感謝を捧げることができますように。まあ、礼拝とは何ですかね。喜びを持って感謝を捧げることなのではないでしょうか。神は私たちを暗闇の圧政から救い出してその愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ていますと。罪の許しを得た人々とは御子のご支配の中に移されたものとなったのです。けどもそういう人々にとってもやっぱり最も大切なのは御心を絶えず知ることであり、毎日毎日主よあなたを喜ばせたいけどどうしたらいいなのでしょうかと尋ねることなのではないでしょうか。まあ、ダビデもパウロも他の人たちも御霊の導きを求めて祈りました。まあ、このダビデの祈り、またこのパウロの祈りは我々の祈りとなるようになれば大いに祝福されます。ダビデとは まあ、御心にかなった人と呼ばれるようになったんです。どうしてでしょうか。やっぱり御心を知りたかったからです。彼は聞く耳を持っていたのであり、主よ語ってください。従います。いくら犠牲を払っても、私はもう大切ではない。あなたご自身が中心にならなければ、私は満ち目になります。孤独になりますと。まあ、この態度を取ったダビデは、本当の意味での礼拝者になったのです。主に喜ばれるものになりたいという心構えを持つことこそが大切なのではないでしょうか。けど、御心にかなうものとなるためには、どうしても御霊に導かれる生涯に入らなければならない。ですが、我々もダビデのように、あなたの慈しみ深い霊が平らな地に私を導いてくださるようにと祈るべきです。まあ、ダビデはここで、あなたこそ私の神であられますということができたのです。あなたこそ私のものです。こういうふうに言える人は幸せなのではないでしょうか。まあ、ダビデの主に対する態度は主よ教えてくださいという態度でした。このように主の御前に教えを請う人々は必ず祝福されます。まあ、ヨハネ伝になりますけれども、今日全部読む暇がないんですけども、九章を見ると、まあ、うちでゆっくり全部一節から三十八節まで読んできてもらいたいと思うんですけども、今日は三十五節からだけちょっと読みます。180ページですね。ヨハネ伝九章の三十五節から、イエスは彼らが彼を追放したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか？その人は答えた。主よ、その方はどなたでしょうか？私がその方を信ずることができますように。イエスは彼に言われた。あなたはその方を見たのです。あなたと話しているのがそれです。彼は言った。主よ、私は信じます。そして彼はイエスを拝した。まあ、礼拝した。心からの自発的な感謝を捧げたのです。結局この生まれつきの目くらであったものは、イエス様の教えを請うたのです。主よ、誰でしょうか。信じたいのです。まあ、イエス様はもちろん答えたのです。教えてくださいと思う人は必ず経験します。すなわち、主は聞き耳を持っておられるということです。そして前に引用した使徒行伝八章に出てくるエチオピアの官官も、まあ、ピリポの教えを請うて、誰かが手引きをしてくれなければどうして別れましょうかと救いを求めたとき、この宦官は救いに預かるようになりました。それだけじゃなくて、まあ、途中で戦後の証ししたし、そして一人ぼっちになっても喜びに満たされ、たものとして自分の国へ帰ることができたのです。主を拝む者として福音を述べ伝える者としてです。パウロが、まあ、素晴らしい回収のした後で、いつも同じ祈りを捧げ続けたのです。すなわち、主よ、私はどうしたらいいなのでしょうか。彼は見舞いにへりくだって尋ねたとき、結局、御心を知るようになり、用いられるようになったのです。確かに彼もいろいろな面白くないことを経験したでしょう。 使徒行伝の中国章の中で一つの実例が出てきます。結局簡単な導く人がなければどうして別れましょう、どうか教えてくださいと祈りました、頼んだのです。パウロももちろん同じことを言わざるを得なかったのです。導く人がなければどうして別れましょう。この導くお方とはもちろん御霊です。中国書の6節、それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁止られたので、フリキア・ガラティアの地方を通った。こうしてムシアに面したところに来た時、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった、ね、聖霊によって禁止られた、イエス様の御霊がそれをお許しにならなかった。まあパウロにとって初めての経験だったかもしれないけども、彼は聞く耳を持っていたのです。主よ教えてください。自分勝手なことをやればやっぱり祝福がない、必ず後悔しますと彼ももちろん分かったのです。同じく、まあ、使徒行伝の中国書の中でピリピの御国について書かれています。御国はパウロと知らずに尋ねたんです。先生方、私は救われるためにどうしたらいいなのでしょうか。答えは、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。もちろんこの素晴らしい約束を初めて経験したのは彼だったんです。夜中、彼は家族の人のみんな集めて、みんな福音の聞いて悔やめて信じて、証しとしてのバプテスマを受けるようになったのです。まあ今挙げたコロナの人たちはみんな御心を知ろうと思ったのです。だから御言葉を聞く備えができていたのです。主に従う備えができたのです。主に従いやすい柔らかい心を持っていたのです。自分でいくら考えても結局わからない。教えてもらえなければダメ。彼らはみんなこの態度を取ったのです。まあ、御霊に導かれるということは、御霊の導きは聖書のはっきりとした約束です。ダビデは詩編の32編の8節になりますけれども、次のように言ったのであります。まあ、御霊の導きの約束は彼にも与えられたのです。32編の8節です。私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を留めて直言を与えよう。これは主の切なる願いです。小さい問題として、そのために御霊が注がれるようになりました。ヨハネでの中国書の中3節、イエス様はこの御霊、真理の御霊について、導きについて、目的について、次のように言われました。195ページ、中国書の中3節です。